皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月12日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、政治の新しいリーダーシップです。何度も申しますけども、今だけ、金だけ、自分だけというですね、この忌まわしいこの考え方が、今完全にもう限界を迎えているわけでありますね。で、見て見ぬふりをする。見て見るふりをしてですね、とりあえず自分の頭の中をですね、平行を保ちながら、とにかく今日一日、もう一日も考えない、一時間先のことだけ考えながら生きていく。まあそんな風に生きている人がすごく今多いわけでありますね。だから本当に悲惨なことですね。本当の話を 見ると、知ると、もう自分が耐えられない。だから見ざる聞かざるを決め込む。だから結局それが最後まで行くとですね、今だけ、金だけ、自分だけになると。要するにこれは現実に、とですね、それから自分が合ってないがゆえのある種防衛反応でもあるわけですね。で、これをやっぱり、これは最後行き詰まるわけですから、で、最後行き詰まった状況というのは全部見えちゃうわけですね。見ざる聞かざる言わざるができなくなるわけですよ。見てみるふりができなくなる。全部見えてきちゃしまうわけですね。それが現実だということを認めざるを得なくなる。そうすると多くの場合は、まずそこは無言なんですよね。その瞬間というのはみんな言葉が出なくなって、ある種腰が抜けるんですね。ここからだから全ては始まります。でもその改革っていうよりもその立て直しっていうのは、必ず現実をありのままに認めるっていうところからスタートしなければいけないんですね。どんなに厳しい現実であっても、現実をありのままに認めるというのが、その再生のリーダーシップの一番最初にやることです。だから最初はやっぱり情報公開なんです。で、政治もですからそこから始まります。立て直しの最初はですね、現実をありのままに認めるということです。今プーチン大統領すごい人気でですね、今年フォーブスが選んだ世界で最も影響力ある人はプーチン大統領ですね。ちなみにオバマは非常に今年は悪いですね。ノーベル委員会からまた抗議の手紙もらってましたね。あなたはそのノーベル平和賞をもらったのにですね、またその、イラクに派兵をするのかと、増派をするのかと、何を考えてんだと、またノーベル委員会からですね、怒りの手紙もらってましたね。で、そのプーチンがですね、登場したのは90年代の末だったと思いますけども、今でもよく覚えてますよ。こんなひどいロシアになってしまったと、これがロシアなのかと、言った演説は私も非常によく印象深く覚えてますね。当時、原油価格が1バレル10ドルまで下がっちゃったんですね。でも、産油国だった、ロシアはどうにもならない。一方、中国はですね、経済発展が当時まだうんと目覚ましい頃だし、アメリカも目覚ましくてですね、ロシアだけ完全に置いてけぼりを食っちゃった。その状況でしたね。でも、あれから、どうです ?15 年で、ロシアは、なんか今、いつまで続くかわからないけども、世界で最も影響力ある、まあ、国になりましたね。で、ロシア来週から、来週ですか、今週かな、変動相場制に切り替えますね。ということは、ロシア、ルーブルを暴落させますね。これ、エリチンの時の、ロシア危機と同じシナリオになってきましたね。結局、それで困るのは、西側なんですよね。で、ロシアだから最後そこで制裁すればいいわけですよ。西側がどんどん制裁してるから、払えないところは、制裁だって止めればいいわけでしょ。これ、ロシアが全部切り札持ってるじゃないですか。やっぱり喧嘩上手ですよね。まあそんなのこう見てると、まあとにかくその10年、20年で没落してもですね、まあなんか上手にやればですね、国ってのはやっぱ蘇りますね。やっぱりその本来のその国の力っていうのが発揮されることはよくあると思うんですよ。で、反対にこれで、例えばそのアメリカとか中国とか、それからヨーロッパ、オーストラリアっていうのはバブルの崩壊の一番厳しいところに来るわけです。これはもう国内の問題なんですね。しかもその国によっては通貨の大暴落、まあアメリカはそうですけども、それからイギリスもそうじゃないかな、通貨の大暴落の危機にこれから見舞われるわけですよ。だからそんなにその人の国のことを構ってられないし、偉そうなこと言ってられないし、戦争なんか当然できないわけですよね。 そこの最後を黒田が支えてんだけど、まあいつまで続くかって話でしょう。ねえ、黒田がいなくなればそこで大体全部ゲームオーバーじゃないですかね。まあそうなってきますから、まあこれからの政治の中で、その、今までこう、世界が頼りにしていた大国がですね、まあ全然機能しなくないんじゃないかと思うんですよね。本当に何だったんだっていうぐらいですね、元気なくなってきて、やっぱり日本と同じ道を歩んでるんだと思いますよ。日本もこの15年、20年ぐらい本当に惨めな形になりましたけども、いや、同じだと思うんですよね。別に日本だけ特殊だったってわけではなくて、だから今ね、外国の雑誌なんか読んでると、よくありますよね。最後に悔しそうに、日本と同じじゃないかとかよく書いてありますよね。なんか本当にね、日本のことだと、バブル崩壊は日本のことだと見て見ぬふりをしたと。そのつけでしょ？そう、だからあの本には福島原発のこと書いてありましたよね。福島原発のことをね、あれは日本だけの特殊な事件だと。うちの国では起こらないって言って、見て見ぬふりをしてると同じこと起きるんじゃないですかと書いてありましたけども、それはあり得るね。だから本当に気をつけなきゃいけないと思いますけどもね。まあでもとにかく極右がこうやっていなくなったわけですから、政治もやっぱ根本的に変わる。だから最初はとにかく情報公開。それからそれに伴って金利が上がっちゃうでしょうから、まあ、政府ちっちゃくしなきゃいけないんで、まあそれはとにかく、緊縮財政っていうよりも均衡財政ですよね。政府解体ですよね。金がないんだから。まあそこまで一気にやんなきゃいけないわけですよね。これも相当骨が折れることですよ。で、その過程で、社会保障とかですね、産業政策とか、全部作り直しですからね。だからそこにやっぱ新しい目標がいりますよね。一体どんな国にするのか。そうするとやっぱり、最初に戻りますが、今だけ金だけ自分だけ、この世の中をやめようと。で、今だけ金だけ自分だけっていうのは実はこれが近代経済学の重要な、まあ、考え方なんですね。近代経済学の中で経済合理的な人というのは、とにかく今のことだけ考えればいい。金のことだけ考えればいい。自分のことだけ考えればいい。あとは全部マーケットに任しておけと。これが近代経済学ですから、実はそのマーケットの調整っていうのが、うまくいかないわけですね。そうそう。見て見ぬふりをする社会の本の中に、グリーンスパンのことがよく出てくるんですよ。グリーンスパンがこんなにひどいやつだったのかと私も初めて知りましたけどね。まあ、ひどいんじゃないかなと思っていましたが、言うこと上手なんですね。ちった頭あんのかと思ったら、本読んでると、めちゃくちゃだってことよくわかりますね。まあ、デリバティブズなんかめちゃくちゃでみんなめちゃくちゃなのわかってて見て見ぬふりをしてる。まあ、その辺は私もね、よく実感を持って言えますが、グリーンスパンもそんなひどかったんね。それからフィナンシャルタイムズによくジュリアン・テッドっていう女性の記者が鋭いコラム書きますが、彼女は本当のことを言うもんだから、お前アホじゃないかと、相当なんか以前は追求されてたんですね。なるほどな、彼女も相当苦労してたんだなと、今回初めてよくわかりましたけども、まあとにかく、本当のことをですね、言うっていうのはなかなか大変なことで、まあしかしそれが本当のことは本当のことなんですが、から、まあそこから、まあ再出発をしなければならなくなるわけですね。で、政府自身がですね、やっぱり誰かのための政府になってしまってるわけですよ。要するに、これはもういつもそうですけどもね、政治が行き詰まれば完全に誰かの、寡占独占の弊害が出てきて、まあそういう人たちが金と権力をですね、握って、国民を、まあ、搾取するという形になるわけですね。だから、それが行き詰まって、最後、紐がプツンと切れて、全部取れちゃう。あるいは、国によっては爆発しちゃうわけですから、まあ、その先というのは、まあ、簡易な政府ですよね。簡易な政府でやり直すしかないと。で、近代経済学はもう成り立たないわけですから、だから、やっぱり近代経済学を超える世界が必要になってくるわけです。そうすると、この間 NHK で言いましたように、例えば今だけでないんであれば、それは歴史や未来のことも考えましょうということですね。金だけでないんであれば、人間性だとか博愛だとか、伝統的な価値観だとか、あるいはなんか未来に対する思いだとか、あるいはね、なんか優しい気持ちだとか、まあこういうものを形にしていくことは大事ですよね。で、金だけじゃないもの。そして自分だけじゃないものっていうわけですから、隣人のこと、隣の国のこと、世界のこと、それから自然のこと、環境のことを全部考えようと。もうこれ言葉の定義から言ってロハスそのものじゃないですか。健康と持続可能性を考えた、 ライフスタイル、ロハスそのものがですね、まさに次の我々の目指すところなんですね。で、このロハスっていうのは、とにかく今まではですね、おしゃれなライフスタイルとか言われてましたけど、本当は違うんですよ。これは実はですね、近代文明の批判から生まれてきたもんですね。近代文明の直線的な歴史観の行き詰まり、エントロピーの増大一方のやり方の批判から、限界から生まれてきたのがロハスでありまして、円環的な時間軸を持ってんですね。ぐるぐる回るんですね。だから循環するんですよ。自然は、宇宙は。地球ももちろん人もね。だからこの循環という考え方を持ってるわけで、その、直線的な近代科学に対する、近代文明に対する強烈なアンチテーゼなんですね。だからこの革命というのも基本的にないはずなんですね。直線的なものの考え方だから全部革命になるわけですよ。政治も経済も企業もみんな革命で、とにかくお膳をひっくり返してなんかしようというところが、まあ市場のメカニズムとか言ってみんなで褒めたたいたんだけど、それね、やってみたら世の中いよいよ行き詰まってですね、誰も生きられない状態になっちゃったんで、やっぱ革命ではないと。要するに自然の中の調和をしながら内部から変えていくことだということですよね。まあそれがその今度はライフスタイルになっていくっていうのがロハスの面白いところです。健康と持続可能性を考えた社会づくりをですね、また政治家がやるとですね、これいつの間にかまたですね、今だけ金だけ自分だけなんですよ。環境政策とかですね、いろいろありますでしょ？あるいはその長期展望を考えた社会保障制度の構築とかですね、政府は昔から言ってんじゃないですか。でもそれ全然そうはならないでしょ？なぜそうなのかなんですよ。その健康とか持続可能性を考えた社会っていうのはもうとっくの昔からですね、政府の政策の中に入ってるんですよ。で、それを言わなきゃもう政治ができないぐらいのとこはもうどこでもそうなんだ。日本もアメリカもそうなんです。じゃあなんでそれができないかなんです。やはりそれはお題目でありまして、やってることはですね、金と権力の操作でしょ？だから結局は、理由は何でもいいわけですよ。集団的自衛権であろうがですね、持続可能社会の建設であろうが、所詮はですね、権力と金の行使なんですから、だからそれ行き着くとこは全部、今だけ、金だけ、自分だけなんです。そうすると、今度は何が違うかというとですね、これを今度政府が金と権力を使ってそれをなんか広めて、国民がその権力と金を受け入れてそれに従うというんじゃなくて、そのまずその言葉が言ってる通り、ライフスタイルを自分で作るというところが始まりなんです。すなわちその政府の政策によって、なんかルールが変わり、そしてその金の動き方が変わって自分も結果としてロハスになったんじゃなくて、自分の自力でですね、いろんな分野で様々なやり方がありますから、健康とか持続可能性を考えた、生活の仕方、ライフスタイルを自分自身で作り上げるんですね。もちろんこれは個人で孤立してっていう意味ではなくて、もちろん集団でやって当然構わないわけですよね。地域を活動、拠点にしても当然構いません。でもそうやってとにかく自分の力で、そのロハスな世界を作るわけですよ。だからそれは必然的にやっぱりあんま金がかかんないですよね。補助金もらってるわけ、やるわけじゃないんだから、金はかからないわけだし、そしてなんかいろいろと、めんどくさいその法律なんだと触れないようにやればいいわけですから、シンプルに行くわけですよね。金がかからずシンプルになってくる。それを自分でやっていく。そうするとその中にある種のですね、日本で言えばわびさびだよね。わびさびの良さが出てくるわけです。わびさびの良さってのはなかなかこれ慣れれば大したもんでありましてですね、今までのように金と権力を持ってですね、今だけ、金だけ、自分だけでやってる時に比べればですね、相当やっぱり、すがすがしく暮らせるようになるわけですよ。で、そうやってこのライフスタイルを変えた人が出てくると、当然政治もその目線で見ていきますから、今度やはりその世界大恐慌がね、広がっていって、貧富の格差が広がって、政治家どこ向いても怒られっぱなしの中で、じゃあ自分を当選させてもらうためにはどうしたらいいかっていうと、こういう元気ないい人、ある種ね、近代文明のわびさび、ロハスな生き方で元気のいい人たちを味方につける。この人たちに投票してもらわないと当選しないじゃないですか。そうすると今度ですね、政治家が候補者たちが、ロハス層を後ろから追いかけるようになるんですよ。もう金渡しますから、権力であなたたちに非常にですね、有利な法律作りますからってのは、まあ今の安倍内閣が最後だよね。極右内閣が最後で、 もうあとは出てこないですよ。そんなことはもう国民が許さないでしょうから。そうなってくると、政治の力学が完全に逆転するんです。中央から金と権力を下に下ろすんじゃなくて、むしろボトムアップなんです。ライフスタイルを変えた人たちが、その自分たちがいい政治家を選んで、そういう人たちが集まって政治をすると、ボトムアップに政治が切り替わるわけですよ。で、要するに今の中央で、誰かその、権力交代がする。例えば、自民党と民主党の間で権力交代やってればね、こういうボトムアップになかなかならないんです。ボトムアップってのはですね、上の権力交代ができなくなった時に起きるんです。だからもうまさに今その、そういう時なんです。上で権力交代できませんから、もう候補者がいないって話になって、だったら自分たちで作るしかないと。とりあえずですね、まあ、新人ですよね。全くそういう政治と経験ない人たちでもできるわけですよ。情報公開してですね、切るもの切っちゃえばいいわけですから、そこが出発点ですからね。で、じゃあその国全体はどうなるかというと、もう政府の力じゃないんですよ。政府はあと畳むわけですからね、うんとちっちゃくするしかないんだから、そうすると今度国を担うのはやっぱりロハスな人たちなんです。ロハスな人たちが地域だとか企業だとかいろんなネットワーク、NPO なんか通じてですね、自分たちで真剣にやっぱり新しい国づくりを考えていく。それがまさにそのボトムアップの国づくりで、で、これがまさに民政自治という日本古来のやり方なんですね。で、やはりここまで来るとですね、もうそういう民政自治だとかロハスのことを知ってる人と全く縁のなかった人では、全然そのいる場所が違うと思うんですよね。ですからもう本当にすり鉢の底のですね、中田町霞が関の大手町のすり鉢の底にしかいなかった人たちにはね、想像もつかないかもしれませんですね。まあでもやっぱり、ソビエトが崩壊した時もそうだったし、あるいは昭和20年に日本軍が負けた時もそうですが、やっぱ最後はなんか変な人たちが残っちゃって、これ全然わかんないんですよね。で、これやっぱり終わりとなったらさっといなくなっちゃうんですね。特に抵抗するわけでもなくていなくなっちゃうんです。だから言ってみれば再生もですね、ガランドになって誰もいなくなったところからさあどうしようかって始まるんですよ。もうその再生のための戦争なんてないわけで、いなくなっちゃうわけですね。あれ無責任ですから。そこから始まるわけですから、ですからこう政治のリーダーシップっていうのも、政治家が集まってどうしようっていうよりも、やっぱこの民衆の力と、民力をいかにこの生かすかっていうところがポイントになってきますよね。だからリーダーシップとしてはですね、かなりレベルの高いリーダーシップが必要なんです。自分でなんかやるのがまだ簡単ですからね。いろんな人たちをその気にさせて、で、最終的な調和を取るっていうのは、個別の分野のリーダー以上にですね、この長老型のリーダーシップがいるんですよね。善悪を超えたリーダーシップが必要で、かなりレベルの高いリーダーシップが必要なんです。そしてやっぱり、結果的に政治は立ち直るんでしょうね。私、日本に人はいると思いますよ。そんな人いるもんかっていう人いますけども、いや、いると思いますよ。私、いろんな人に会ってますけども、なんと言うんでしょうかね。要するに、世界、今のあそこにはいないんですよ。永田町、霞ヶ関、大手町には今いないんですよ。あそこは、とにかくすり鉢の底だから、あそこを見てたって、あるいはその、あそこでやってる政治に、なんか、今すぐ興味を持ってる人たちには、それはいないんですよ。全然違うとこから始まってくるわけですからね。だからやっぱりそれはその、自分がどの場所に立ってて、どこを見てるかで、今の日本の状況、現状もだいぶ違うだろうけども、いや、大きく見れば、随分人がいます。ということはやっぱり相当変わるんでしょうね。一つ言えることは、今の我々が見ている政治や経済、生活の姿とは、だいぶ変わることは間違いないと思います。だから、このまま行くなんてことは絶対ないと思いますよ。変わるものは変わって、で、ちょうど天変地異も何も世界中、国内もね、いろいろ起きてきてますから、まあそこに天変地異だとか、いろんな問題も横軸で、横糸で入ってきますので、まあ騒然とするんでしょうけども、まあ、それで日本がなくなるわけでもないしですね、まあ人が入れ替わって、生き方も、なんか衣食住が多分相当変わるんじゃないかと思うんだけども、まあそれで一つ何か形はできてくるんでしょうね。その一番なんかその激しいところにこれからまさに差し掛かってくるんだと思うんです。で、リーダーシップっていうのはとにかく、まあその根本的な部分に人の成功を助けるという部分があるんですね。だから大切なことはやはりみんなにその成功できる場所を提供することなんです。これはやっぱりそのリーダーシップの一番のポイントでありましてね。みんながこう、活躍できる場所をとにかく用意することなんですよ。そうするとそこから何か元気生まれてきますからね。 で、安心できる場所の確保というのがリーダーのまず重要な仕事でしょうね。まあそういうふうに考えると、相当いろんなですね、自由度を上げて、しかも全体を統合していくわけですから、やっぱりいろんな、ね、その法律だけではダメで、人格的なものも相当必要になってくるでしょうね。まあでも本当に世界がバブル崩壊でね、20年前の日本みたいなことやってるわけですから、日本が先を作るべき時だと思いますよ。そこはですから日本もね、頑張らないといけないと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。政治の新しいリーダーシップということでお伝えいたしました。ではまとめに帰りましょう。さよなら。